皆さんおはようございます。改めまして東京キリストの教会日曜礼拝にようこそお越しくださいました。一人一人を参加してくださっている一人一人をウェルカムしたいと思います。今日も共に神様を賛美し、神様を愛する時間が与えられていることをただただ嬉しく思っております。今日は1シリーズが始まっておりますので、本日は一致したコミュニティということを話していきたいと思います。コミュニティとして話していくために、私だけではなく佐本武也さんにも特別に話していただきたいと思います。よろしくお願いします。説教に入っていく前に、先日インドネシアで行われたスタッフリトリートに参加させていただいたので、そちらの報告を少しさせていただきたいと思います。コロナウイルスの影響もあり、Cリージョンとして3年ぶりでの対面での集まりとなりました。東南アジア7カ国、約200名の弟子が集まり、神様を特別に賛美し、学ぶ時間となったこと、ただただ感謝したいと思います。日本からは総勢14名が参加させていただき、東京のスタッフに加え、今回はスタッフではない方も参加できるということでしたので、名古屋の張四民さん、保坂良二さん、東京から栗原文子さん、社本拓也さん、柏一乃さんが自費にて参加されました。私たちもインドネシアで学ぶだけではなくて、私たちも特に共に作り上げられたことを感謝したいと思います。特に新井光さんと張四民さんはグッドニュースを特別にしてくださいました。そして私たちもワーシップを通して使えられたことをただただ感謝したいと思います。山崎武志牧師も特別に素晴らしいレッスンをしてくださいました。リトリートはただただインスピレーションにあふれており、信仰の面でも、そしてこれから教会を立て上げていくという面でも深い学びの時間がありました。それぞれの国でコロナの状況の中で様々な戦いがあります。戦いを共に分かち合い学ぶことができたことはただただ恵みです。素晴らしい時間だったと同時に、改めて私自身が心から確信したことがありました。それは、私たちはたとえ別々の場所にいたとしても、同じ神様を賛美しているということです。そして私たちは霊の神様の家族であるということです。本日は一致したコミュニティということを話していきたいと思います。一つ目のポイントは、私たちは神様に与えられた家族ということです。共に聖句を読んでいきましょう。エフェソによる信徒への手紙2章14節から22節を共に読んでいきたいと思います。エフェソによる信徒への手紙2章14節から22節です。お読みします。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らされました。それでこのキリストによって、私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。アメン。この聖句はユダヤ人と異邦人、 彼らの相入れない二つのもの同士がキリストによって一つにされるという大切なメッセージです。二つの間にあった隔たりがイエス・キリストの十字架によって完全に壊されて一つになっていき、そして家族になっていくということがパウロによって表現されている聖句です。今日は一致したコミュニティということで、特に家族ということをフォーカスしていきたいです。実は家族ということはエフェソの手紙の中でもテーマであると感じるほどにたくさんの表現があります。少し共に見ていきたいと思います。1章5節、キリストによって神の子にしようという表現、約束されたものの相続者である、神の家族、御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。神に愛されている子供ですから、主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。キリストの名により父である神に感謝しなさい。パウロは手紙全体を通して私たちが神様の子供であること、そして私たちは霊の家族であるということを強調しているように感じます。エフェソの人々にしきりに伝えていきます。家族とはどのようなものでしょうか。家族の定義はこのようなものだそうです。親と子という血縁関係、血縁関係などによって直接間接的につながっている親族関係、また養子縁組などによってできた人間関係などなどを基礎にした小規模な共同体が家族であるということです。少し難しいように感じますが、どういうことでしょうか。血がつながっていても、血がつながっていなかったとしても、私たちは家族であるということは固い絆で結ばれているということです。そして共同体であり、私たちは一つのコミュニティであるということではないでしょうか。家族とはどのような存在でしょうか。少し家族について深めたのですが、家族にはこれらの機能があるようです。学術的には子孫を残していく、経済的生産的に機能していくこと、保護機能、教育機能、娯楽、社会的地位付与の機能、これらが家族による機能だそうです。これを読んだときに、私はこれは霊的な霊の家族にも当てはまるものであるということを強く感じました。どういうことでしょうか。私たちは福音を通して、福音を述べ伝えていくことを通して後世に伝えていきたいものがあります。共に教会を作り上げていく機能が私たちにはあります。互いに守り合っていく機能が私たちの家族関係にはあります。そして共に学び、楽しみ、そしてキリストの愛を受け継いでいくものとされているということなのではないでしょうか。この家族の機能が私たちの霊的な家族でもなされているとき、私たちの霊の家族関係はどれほど素晴らしいものとなっていくことができるでしょうか。家族は互いに愛し合い、そして家族は互いに愛し合う共同体、コミュニティであり、昔からそして現代社会においても固く結ばれている関係です。そして私たちは、霊の家族は神様に出会わなければ決して成し得ることがありませんでした。 神様がいなければ私たちは出会うこともそして御釘の家族になることもありませんでした。キリストを十字架を通して私たちは救われ一つの霊と共応されています。これは神様が私たちに与えてくださった特別な家族関係です。私たちは霊の家族として神様の恵みを共に味わっていくことができます。しかし私たちは救われ聖なるものとされ心から信頼できる家族関係が与えられているのに、もしかしたら私たちはその関係を忘れてしまうかもしれないです。もしこの霊の家族の中で難しさがあるのなら、それは私たちの罪が隔たりの壁となってしまっているのかもしれません。ある兄弟姉妹に真理を愛を持って真理を伝える必要がありました。神様の真理を伝え変わる必要があることを伝えなければなりませんでした。しかし私にはそれができませんでした。遠慮し遠回しの表現をし明らかに私は踏み込むことができませんでした。私の心にあったものは真理を伝えることで相手を傷つけたくないということではなくて、本心には真理を伝えることで摩擦が生まれてしまうこと、自分自身が傷つきたくない自分を守る思いでした。関係がこれまでとは変わってしまうことへの恐れる自己中心さが私にはありました。教会の関係は家族関係である、互いに兄弟姉妹と呼び合う関係でありながらも、私はこの関係が固い絆で結ばれて簡単には壊れないことを信じることができていませんでした。十字架で私が傷つけたイエスを前にしても私は傷つきたくありませんでした。私の自己中心の罪が隔ての壁となってしまっていました。神様が私たちキリストの十字架を与えてくださったことによって全ての罪を許し今日を一つにしようとしてくださっていること、すべての人が神様にとって等しく神様の大切な子供であること、互いに神様の愛を必ず実現していくことを私は確信していく必要がありました。私自身は本当に互いに入り合える関係にこれからなっていきたいです。喜びだけではなくて苦しみを共に本当に分かち合っていく家族の関係になっていきたいです。今日神の兄弟姉妹家族の関係はいかがでしょうか。私のように問題に入れずいいことだけを伝えてしまっているでしょうか。それとも問題に入り真理は伝えられるけれど自分自身が許されていることを忘れ恵みのメッセージを伝えなくなってしまっていますでしょうか。もしくは入ること入ってもらうことをやめてしまっていないでしょうか。罪によって隔てられている壁はあるでしょうか。今日私たちは神様から与えられた 神の家族です。今日私たちは皆等しく神様の大切な子供です。神様が私たちのキリストの神様が私たちにキリストの十字架によって全ての罪を許し一つにしようとしてくださっています。私たち兄弟姉妹の関係は決してたまたま今集められているだけの関係ではありません。今日神様が私たちに与えてくださっているものです。神様の家族に招き入れられているのであれば、私たちの関係はもっともっと神様の関係が、神様の愛が表され、深く固い結びつきになっていくことができるのではないでしょうか。改めて私自身は特別な神様との兄弟姉妹の関係が与えられていることにただただ感謝しています。彼らは私にとって大切な友人で、この写真には収めきれないほどの大切な関係が与えられています。彼らのことを分かち合おうと思うと涙が出そうになります。会うだけで嬉しく、話しているだけで本当に楽しいです。人生の深い部分を分かち合って共に涙できる関係です。時にはぶつかることもあります。良くないことも指摘してもらいます。しかしここまでの関係が私自身の人生に与えられるとは思っていませんでした。私の人生はこれまで孤独な人生でした。関係を築けるようなものではありませんでした。人はいつか自分自身のことを裏切る、去ってしまう、そのような諦めと人に対しての不信感がありました。人から認められないと、人との関係は対等に築けないと思っていたので、学生時代は空手に没頭しました。結果を残して認められれば私自身の孤独と寂しさが埋まると思っていましたが、そうはなりませんでした。学生時代からの友人はほとんどいません。本当は信頼関係を築きたいと思いながらも、このまま孤独でいいとどこか諦めていました。しかし神様はそんな私に例の家族を与えてくださいました。弟子になる前、本当は欲しかった、心から望んでいたものを、今は神様から与えられていることをただただ感謝したいです。この関係を改めて当たり前にしたくないです。ここにいる兄弟姉妹の皆さんとは一生を共に歩んでいきたいと心からそのように思っています。今日私たちの関係は神様から与えられている関係です。神様から与えられている関係だからこそ、私たちはもっともっと大切にできることを確信しています。与えられている関係であることを改めて覚えていきましょう。神様から与えられた家族関係であるなら、私たち兄弟姉妹との関係はどれほど素晴らしいものになっていくことができるでしょうか。もし私たちの間を隔てる罪の壁があるのなら、共に取り払っていきましょう。神様から与えられた家族関係は必ず私たちのことを神様が導いてくださいます。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、共に愛によって歩むです。エフェソによる信徒の手紙5章1節から2節を共に読みたいと思います。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。 キリストが私たちを愛して、ご自分の香りの良い捧げ物、つまり生贄と私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。イメン。この聖句の箇所でも改めて神様は、私たちが神様から愛されている子供であることをパウロは強調しています。キリストはご自身を香りのいい捧げ物、生贄として捧げられました。命を懸けて十字架にかかり、私たちすべての人々の罪を許してくださいました。これは最も大きな愛です。イエスは神様の愛の大きさを、自分自身が十字架にかかることで表してくださいました。イエスにとって愛することは福音を伝えることと全く同じことでした。私たちは改めて神様に愛されている子供です。ですから神様に習っていくことを今私たちが呼びかけられているのではないでしょうか。今日私たちは共に愛によって歩んでいくことを呼びかけてもらっています。私たちもイエスの愛に習っていきましょう。イエスの愛と福音を共に伝えていきましょう。パウロはこの聖句であなた方はと表現してくれています。私たちは決して一人で福音を伝えていくのではなくて、共に福音を伝えていく関係が与えられています。私たちは愛によって歩んでいく御国のパートナーです。これは私たちやパウロだけではなく、イエス・キリストも全く同じでした。イエスの宣教は十二使徒を使わし、72人を2人1組で使わし、イエスが大切な教えを教えるときは決して複数人に教えていました。イエスの宣教の箇所を読むと、驚くほど一緒にという表現が使われています。神様は私たちを共に愛によって歩んでいくものとして、今日共に使わせてくださっています。私たちは共に愛を伝えていく、福音を伝えていく大切な家族です。これはどれほど素晴らしいことでしょうか。今日は特別に下本拓也さんに分かち合っていただきたいと思います。彼との関係は私にとって本当に特別です。私たちの性格ははっきり言うと真逆な性格をしています。しかし神様が共に愛によって歩むパートナーであったことを心から確信しています。彼は神様を心から愛しており、福音が人々の人生、そして世界を必ず変えていくことを確信している素晴らしい兄弟です。共に神様に使わされていることをただただ感謝しています。それでは高木よろしくお願いします。
改めまして、下本拓也と申します。今日は、特別に、母親が仙台から、こちらの礼拝堂に足を運んでくれています。私が今日こうしてここに立っていられることも、弟子として歩めることも、母親のこれまでの、愛とサポートのおかげだと、心から思っています。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとう。さて、紹介にもありましたが、大地さんと共に愛によって歩む関係があること、神様に心から感謝しています。弟子になる前から私の聖書勉強を通して深く関わってくれ、今はミニストリーも共に住む家も同じにする関係でございます。これだけ長く共に歩んでいますが、改めてキャラクターが本当に違うということを感じています。少しだけ例を挙げると、 整理整頓があまり得意ではない大地君と整理整頓に厳しすぎる私がいます。旅行を例に挙げると、私は事前に計画を立ててから行きたいタイプですが、大地君は行き当たりばったりを楽しみたいタイプです。性格について言えば、彼は感情が豊かでよく表現するタイプですが、私はどちらかというと論理的で感情をあまり表現しないタイプです。あまりにも違うキャラクターがゆえに、お互い嫌な思いをすることは日々よくあります。はい。ですが、神様が私に必要なキャラクターの模範を与えてくださっているということを同時に強く感じています。私たちが一緒に住むことができる理由は、例の家族とされていること、そしてハウスホールドを通して共に愛する目的があるからだということを深く感じています。さて、9月から1シリーズがスタートし、本日もキリストによる一致について深めていると思います。私自身、正直なところ一致について何か教えられることがあるわけではありません。私も未だ模索し学び続けているところです。なぜなら、私にとって一致という言葉はとても難しいものだからです。例えば、座席が並べられていたら、私は端っこを好んで選びます。写真撮影をするときも比較的端っこに写っている写真の方が多いかなと思います。多くの人が右へ行くのであれば、左を行きたくなるのではなく、右には行きたくないですと主張をするタイプだと思います。これは私個人の話になりますが、皆さんも一致という言葉を聞いて難しいと感じることがあるのではないでしょうか。事実、イエス・キリストを知る前の私は、人生を通して誰かと一致をするということ、それは到底できないと諦めていたからです。私の人生について少しだけ紹介すると、私は学生時代を通してバスケットボールを行っていました。小学校、中学校、高校を通してキャプテン、副キャプテンといったチームをまとめて支えていくポジションについていました。その立場として、チームが一致を通して成長することを期待し、自分自身の理想を追い求めていました。より良いものを作り上げたいという思いがありましたが、自分自身の偏った理想や負けず嫌いのために、自分自身の基準から甘えているように見えてしまうチームメイトに対して怒り、うまくいかない状況に怒り、時にはひどい言葉を浴びせ、関係はボロボロでした。自分の理想ではあるものの、向かうべきものに向かおうと努力をすればするほど、どこか人との距離が離れていくことを感じました。自分が正しいと思うことに向かって進めば進むほど、一人になっていく寂しさや孤独を感じていく自分がいました。一致を促すことを求められているのにもかかわらず、むしろチームの一致を壊す存在になっていました。次第に一致をすることを諦め、自分自身にも諦め、それは私自身と周囲の人との人間関係にも影響、大きく影響を与えるものになりました。これまでの人生で一致が求められる場所にいたとき、一致ができなかった自分を強く覚えています。しかし、恵みによりイエス・キリスト、教会の兄弟姉妹との出会いを通して、聖書という同じ土台の家族にされ、自分の残りの人生を通して一致を目指すことができる素晴らしさを知りました。今は御言葉を述べ伝える、共に愛によって歩むことができる素晴らしさを 心から確信しています。本日私自身が今学んでいることから話せることは、誰かがイエス・キリストを知り救われていくプロセスの中で関わるすべての人が一致しているということです。聖句をお読みします。マルコによる福音書2章1節から5節。それではお読みします。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されると言われた。アーメン。この場面において、イエス・キリストは4人の男性たちの信仰を見、その信仰に基づいた一致した行動によって連れてこられた病人の人に語りかけられました。イエス・キリストがまず見たのは病人の方ではなく、4人の男性の信仰と書かれています。このシーンでは、誰かがイエス・キリストを知り、そして救われていくとき、そこに関わる人々のイエスへのベクトルが一緒であったという事実を見ることができます。私自身、この聖句についてここ1、2年で救われた同世代の友人たちの救いのプロセスから確信を得ています。そこにはキリストを述べ伝えたい、知ってもらいたいという人ばかりでした。関わる弟子がこの4人の男性のように、友達をキリストのもとへ近づけたい、キリストのもとに連れて行きたいという思いで一致していたということを感じています。決してテクニックや技術やハウトゥーがあったわけではありません。誰か特別なスーパープレイヤーがいたわけでもありません。関わってくださった兄弟姉妹の皆さんの年齢や趣味もバックグラウンドも学歴もミニストリーもバラバラでした。人によってはその当時抱えている問題があったかもしれないです。それぞれの忙しさや戦いに違いはあったかもしれないです。しかし一致していたことは、ただキリストを述べ伝えたいということでした。そしてそこには小グループやミニストリーも超えた一致があるということを感じました。エフェソの手紙2章22節にあるように、関わる人々はお互いの人生やお互いの強さも弱さも深く知っているからこそ、共に建てられ霊の働きによって神の住まい、そして神様のコミュニティと共同体へとなっていきます。私たちには霊の一致を通して成長していけるビジョンが与えられています。改めて、神様に一致して述べ伝えられることは私にとって大きな喜びです。かつては一致ができなかった自分が、キリストにおいては一致を目指すことができます。神様によって与えられたコミュニティを通して神様を述べ伝えられることが、どれだけエキサイティングなことか、そして感謝深いことなのか、言葉には表現できないものがあります。今は救われた兄弟姉妹が新たに仲間として加わり、今度は許され癒されたものとして次の誰かを運んでこようとしています。 そして今は新たな一致として、同世代のメンバーが神様にさらに用いられていく器になっていくこと、東京、日本にいる多くの若者に御言葉が述べ伝えられていくことを目指していきたいと祈っています。先日バリで行われたリトリートに私も参加させていただきました。とても感謝しています。バリでは本当に多くのインスピレーションと信仰とビジョンが与えられました。私が特に印象に残っていることとしては、世界では本当により多くの若者に御言葉が述べ伝えられているということです。そして御言葉によって人生を変えられた多くの若者が教会に、神様に仕えたいと言っているところが、私にとってすごく大きなインパクトでした。教会の兄弟姉妹の皆さん、いつも若手のメンバーに気にかけてくださりありがとうございます。私たちは皆さんのお一人お一人の信仰の土台の上に立っているということをいつも感じています。そして今のこの新たな一致に関して、私たちはミニストリーや小グループをさらに超えた一致が求められているということを感じています。年齢も仕事もバックグラウンドもライフステージも国籍も違う人いると思いますが、多くの弟子の皆さんにキリストにおいて一致して関わっていただく必要があるということを感じています。共にキリストにおいて一致して歩んでいきましょう。例の家族として共に愛する人生を皆さんと一緒に歩んでいきたいです。私からは以上になります。ありがとうございました。
拓也君、改めてありがとうございました。拓也君と共に歩めていることは例の家族であり、愛によって共に歩めていること、本当に嬉しく思っています。拓也君ともここまでの深い関係になることは、なれることはかつては思っておらず、キャラクターも違ったので、より一層今のような関係になっていることをとても嬉しく思っています。ありがとうございます。今の若い世代の弟子たちとこの同じ時代に生まれて、同じ東京の教会に使わされていることをたらたら感謝したいと思います。みんなたくさんの賜物にあふれ、神様のことを心から愛していることを感じます。だからこそ神様の働きをもっともっと期待していきたいです。神様のあふれる働き、祝福、奇跡をもっと味わっていくことができることを確信しています。これまで多くの愛と献身によって信仰の先輩方が教会を立て上げてきてくださったことを心から感謝しています。本当にありがとうございます。皆様の信仰と献身がなければ今私たちはこの場にいません。感謝しているからこそ若い世代の私たち弟子たちは本当にこの教会が自分の教会であることを共に確信していきたいです。この教会がどれほど私たちの教会であるかを確信することで、これから私たちの成長がどのようになっていくかが関わってきていると思います。今の若い兄弟姉妹にしかできないことがたくさんあります。そのために神様と共に一緒に踏み出していきましょう。神様が私たちを通してもっともっと働いて、そして教会のインスピレーションに共になっていきましょう。教会はもっと変えられていきます。若い世代はもっとこの教会を担っていくことができます。多くの神様の奇跡、愛、そして救いを見ていきましょう。神様の子供として家族とされています。共に使わされて、共に愛によって生きる者として、キリストに捧げる人生を共に全うしていきましょう。本日の説教は、一致するコミュニティ、神様に愛された家族、共に愛によって歩むでした。皆様のことを心から愛しています。ありがとうございました。